本日の聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書ヨナ書3章1節から4章11節までです。お読みいたします。主の言葉が再びヨナに臨んだ。さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げよ。ヨナは主の命令通り直ちにニネベに行った。ニネベは非常に大きな都で、一回りするのに3日かかった。ヨナはまず都に入り、1日分の距離を歩きながら叫び、そして言った。あと40日すればニネベの都は滅びる。するとニネベの人々は神を信じ、断食を呼びかけ、身分の高い者も低い者も身に荒布をまとった。このことがニネベの王に伝えられると、王は王座から立ち上がって王衣を脱ぎ捨て、荒布をまとって灰の上に座し、王と大臣たちの名によって布告を出し、ニネベに断食を命じた。人も家畜も牛羊に至るまで何一つ食物を口にしてはならない。食べることも水を飲むことも禁ずる。人も家畜も荒布をまとい、ひたすら神に祈願せよ。おのおの悪の道を離れ、その手から不法を捨てよ。そうすれば神が思い直されて激しい怒りを鎮め、我々は滅びを免れるかもしれない。神は彼らの技、彼らが悪の道を離れたことをご覧になり、思い直され、宣告した災いを下すのをやめられた。ヨナにとってこのことは大いに不満であった。彼は怒った。彼は主に訴えた。ああ、主よ、私がまだ国にいましたとき言った通りではありませんか。だから私は先にタルシシに向かって逃げたのです。私にはこうなることが分かっていました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。主よ、どうか今私の命を取ってください。生きているよりも死ぬ方がましです。主は言われた。お前は怒るが、それは正しいことか。そこでヨナは都を出て東の方に座り込んだ。そしてそこに小屋を建て、日差しを避けてその中に座り、都に何が起こるかを見届けようとした。すると主なる神は彼の苦痛を救うため、トウゴマの木に命じて目を出させられた。トウゴマの木は伸びてヨナよりも丈が高くなり、頭の上に影を作ったので、ヨナの不満は消え、このトウゴマの木を大いに喜んだ。ところが翌日の明け方、神は虫に命じて木に登らせ、トウゴマの木を食い荒らされたので、木は枯れてしまった。日が昇ると神は今度は焼けつくような東風に吹きつけるよう命じられた。太陽もヨナの頭上に照りつけたので、ヨナはぐったりとなり、死ぬことを願っていった。生きているよりも死ぬ方がましです。神はヨナに言われた。お前はトウゴマの木のことで怒るが、それは正しいことか。彼は言った。もちろんです。怒りのあまり死にたいぐらいです。すると主はこう言われた。お前は自分で老することも育てることもなく、一夜にして生じ一夜にして滅びたこのトウゴマの木さえ惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。皆さんおはようございます。今朝もですね、街道とそれぞれの場所をネットでつなぎ、一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。さてこの8月、私たちは今年も平和を覚える月間として礼拝を守っております。8月はですね、平和をずっとテーマにしながら御言葉を分かち合ってるんですね。それで今年はヨナ書から平和を考えようとしているんです。まあ毎回の説教の最初に言っているんですけれども、平和について考えるとき、聖書の語っている平和のイメージをまず分かち合いたいと思うんですね。と言いますのは、平和という言葉は一緒でも、私たちは平和に関して思っているイメージが人によってまるで違うからです。例えば皆さんに対して平和っていうことを別の言葉で表現してどんなふうに思うってお尋ねしたとする。そうしますと、日本人の多くは 戦争がないことという答えをされるだろうと思うんですね。これは先の太平洋戦争後の平和教育の中で戦争の惨禍ということをずっとこう語り伝えてきたからこそ、戦争の平和の反対のイメージとして戦争、そしてその戦争がないっていうことを平和と結びつけて考える方が非常に多いんだろうというふうに思うんですね。一方で、その平和というものを別の言葉に置き換えてって言った時にですね、例えば自由とか個人の尊厳の尊重とか民主主義という言葉で表現する人もあるかもしれません。自由とか尊厳が尊重されるとかですね、民主主義とかって言ってるのはどこかこう権利とか生活に生きてくるものというふうなつながりイメージがあるわけですね。平和というものを考えたときに、こうやって何々がないっていう状況を考える人もいれば、そうではなくって私たちが生きていくための状況、権利、そういうものとして捉える人もいる。また平和はいかにして実現するかと問うた時にも、例えばその中には戦争や暴力を用いてでもという人もいるかもしれないし、一方でまるで真逆に徹底して非暴力によって平和を作るという人もいるでしょう。これ考え方がまるで違うっていうのは、それはある意味当然でして、人間は自分たちの常識、経験、判断、そういったもので物事を判断しますから、ですから自分にとってある意味ではこう分かりやすいものを平和としてこうイメージしていくわけですね。ですから私にとっての平和のイメージと、まるで生まれ育ちが違う人にとっての平和のイメージの食い違いが生じるっていうことはある意味当然なんです。つまり私たち考えないといけないのは、平和っていう言葉を語るときに違うものがイメージされているかもしれない、そんな中で平和を実現するってちょっと難しいと思うんですね。ですから私たちはまず平和について考えようというときには、ではそこで言っている平和とはどういうものかというイメージ共有が必要なんです。私たちがイメージとして持つ平和、それは聖書の語る平和です。聖書の中で平和はヘブライ語シャロームという言葉で表現されますが、そのシャロームという言葉が意味するものは、すべての人が神様に与えられた命の尊厳を喜び、互いの違いを認め、暴力を排して共に生きていくという状況を指しています。神が与えてくださる平和というのは徹底して共存というものとつながっているわけですね。事実、先々週と読みましたヨナ書1章2章は、それぞれに物語を通して神の平和というもののイメージを私たちに告げています。例えば先々週読んだヨナ書1章では、神様はヨナに、ヨナの祖国である北イスラエルを脅かしている相手、敵国アッシリアの首都ニネベを救うべく行きなさいって命じた。そこで見た平和とは、自分と敵対する者を救っていく、敵対する者と共に生きていくっていう、そういう平和を聖書は示したんです。先週お読みしましたヨナ書2章の中で見たものは何かって言ったら、神様のその命令に徹底的に背いて世界の果てと言われたタルシシまで逃げていこうとしたそのヨナを神様は逃がしませんでした。神に逆らったそのヨナですが、海に投げ込まれ魚にドブッとこう飲み込まれていく中で、彼は神に徹底的に祈っていく。自分は神を裏切ったんだ、神から逃げたんだと思っていたそのヨナに、まさか神様はその魚の腹の中で共にいて、彼の祈りを受け止め、彼と向き合い、もう一度彼が生きていけるように魚に彼をこう吐き出させていったんですね。そこで見えてきたものは何か、それは神は過ちを犯した者、罪を犯した者を見捨てるのではなく、そのものとなお向き合い生かし、そしてもう一度ニネベ、敵と向き合うように促していく。 それを先週読んだんです。さて今朝はヨナ書の3章4章、一体この箇所から私たちは何を見出すのか、平和について一体何を感じ取るのか、今朝も御言葉に集中してまいりましょう。さて3章の初め、巨大な魚に吐き出されてましたヨナがニネベに向かう。ニネベは大国アッシリアの首都、大きな町です。聖書の中では一回りするのに3日かかると言われています。まあ3日かかると言って現代の私たちから言ったら大した大きさじゃなさそうなんですが、ここで考えねばならないのは、古代の都市というのは戦争時にはそのまま城塞となるんですね。でつまりその町をぐるーっと囲むように高い城壁がある、それを町と考えた。ですから3日がかりで回れる町というのはそれだけの城壁に囲まれた巨大都市であったと考えねばなりません。もうこれだけでもですね、アッシリアの国力がどれほど凄まじいかということが分かる、そんな規模です。ヨナはそんなニネベに着き、町を歩きながらこう叫ぶ。4節、あと40日すればニネベの町は滅びる。普通に考えますと、ヨナが滅びるぞと叫んだところでアッシリアの人々がその言葉を聞くとは思えない。しかし不思議なことに、ニネベの人々はヨナの言葉を聞きますと次々に断食し、神様に悔い改めを始めたんです。その悔い改めは広がり、身分の高い者から低い者に至るまで、つまり国の民全部に広がり、さらにはアッシリア王にまで広がっていく。王は斧が悪政を悔い改めまして、全領土に対して全ての者、家畜に至るまで皆断食せよと、悪事をやめ神に悔い改めよと、そうすれば神が思い直し我々は滅びを免れるかもしれないとまで布告したっていうんです。もうね、想定外でびっくりなんですが、これを見まして3章10節、神様は彼らに宣告した災いを思い直したわけです。これが気に入らないのがですね、ヨナなんですね。4章からはこのヨナ書のクライマックスとなりますが、ヨナと神様とのやり取りが書かれていきます。不満たらったらのヨナは神様に訴えるんですね。4章2節、ああ主よ、私がまだ国にいました時言った通りではありませんか。だから私は先にタルシシに向かって逃げたのです。私にはこうなることが分かっていました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。主よ、どうか今私の命を取ってください。生きているよりも死ぬ方がマシです。これ皆さんですね、ヨナの言い分をどう思いますか。非常に激しく怒っているっていうことは分かるんですが、彼の言葉ちょっとこうね、筋が通らないわけですよ。神様が恵みと憐れみの神だから、ニネベが悔い改めると災いを思い直すだろう、だから私はタルシシに向かって逃げたんだってこう語ってますけどね、いやちょっと待てと、ニネベに行きたくないからタルシシに逃げるっていう、そこであんまり筋は通らないしですね、だいたい神様あなたが思い直されるってことは私は分かってたんだ、だから逃げたんだって、それもちょっとまた違う話でしょ。ましてですね、彼は主よ、どうか今私の命を取ってください、生きているよりも死ぬ方がマシだなんて言うんですね。そこまで言うことって、これ滅びるぞって告げた自分のメンツが潰れるから怒ったのかよく分かりませんけれどもね、だからといってもう死んだ方がいいやなんていうのはちょっとね、むちゃくちゃですよ。もうなんかなんて言うんでしょうね、やけくそになってるような感じなんですね。時々ね、私たちも出会うと思うんですね。もう理不尽な八つ当たりにしか見えんのに、なんかこうね、自分の理屈でわーって騒いでる人っているでしょ。もうヨナもですね、神様に八つ当たりしてるんですよ。しかしそのヨナに対して4節で神様は問うんです。お前は怒るが、それは正しいことか。ヨナはその神様の問いに答えておりません。じゃあその後どうなるかって言ったら5節、ヨナはニネベの東に座り込みます。 この町に何が起こるのか見届けてやろうとしたわけですね。そこで彼は日差しを避けるべく小屋を建て座り込んでいます。神様はその座り込んだ夜長少しでも涼しく感じられるようにトウゴマの木を生えさせた。そこに日陰ができてヨナは大変満足したというふうに聖書は語っている。これですね、ニネベという町は現在のイラク北部でして、非常に暑い地域ですから、暑い地域なんですが、非常に乾燥した土地でもありますから湿気が非常に低いんですね。ですから日陰は涼しい。でまた調べてみますとね、このトウゴマっていうのは非常に成長の早い木でして、だいたい1メーターから4メーターぐらいまで育つっていうんです。しかし弱点がありまして害虫がつきやすいと。でこのヨナ書の中でも類に漏れず神様が命じられた虫はこのトウゴマの木に取り付きますと早々と食い、そしてこの木はさっさと枯れてしまったという。ヨナからすればですよ、ちょうど良い日陰ができたと喜んでいたのにそれが枯れた。これ初めからなかったならばある意味覚悟はできるんですよ。しかしですね、良い日陰ができたと言って喜んでいたのが失われたらね、こらーなんかもう本当に心にグサッときますよね。おまけに日差しは厳しく、東から吹く暑い風、これも乾燥した暑い風らしいんですが、その東からの風が吹いてくる。4章8節見ますとね、ヨナはぐったりとしてってなっている。でぐったりとなるっていうのはどういうことかっていうと、気を失いかけるっていうんですね。もう熱射病ですよ。熱射病になってからフラフラしてる。そして聖書を読みますと、彼は死ぬことを願って言った。生きているよりも死ぬ方がマシです。もうね、すぐに死にたがるヨナですが、神様はそのヨナに語りかけた。9節、お前はトウゴマの木のことで怒るが、それは正しいことか。今度はヨナ答えるんですね。もちろんです。怒りのあまり死にたいぐらいです。また死にたいとか口走るんですが、海で溺れましてね、巨大な魚に飲み込まれて自分は終わった、もう死ぬんだと思った時には必死になって助けを求めたくせに、すぐに死なないとなるとね、若干しんどいとなんかもう死んだ方がマシだと騒いでる。気に入らんとわー騒ぐって、なんかわかるでしょ。なんかね、もう本当に理屈が通らんなアホやなと思うわけですが、どっかでこの理屈の通らなさがね、私たちに似てんなとこう思ったりもするわけですよ。若干ヨナ見てると恥ずかしくもあるんですね、我がことのようで。でまあこの文句を垂れるヨナに対して神様が告げたのが10節から、お前は自分で老することなく育てることなく一夜にして生じ、一夜にして滅びたこのトウゴマの記載を惜しんでいる。それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだから。こうやって神様の語りかけによってヨナ書は終わっていくんですね。ちょっと面白いと思いません？ヨナ書はですよ、この神様の問いかけというか、発言で終わっていくんです。ヨナがどう思ったか、どう答えたかなんていうことは書かずに、そこですっと終わったっていうんですね。そこにヨナ書の著者の意図がある。ヨナ書はね、これを読んでる読者に対して神様の語りかけを持って終わっていく。それはある意味で神様の問いかけを、その答えを見出すのはあなただって言って促してるんですよ。ヨナ書が読者である私たちに対して問いかけている内容は何か、問いとは何か、それは4章の4節と9節の2の繰り返されている問いです。ヨナに対して語った、それは正しいことかとの問いです。言い換えますならば、正しさとは何かっていうことを神様は問うているんですよ。宣教の初め、平和は人によってイメージが違うという話をしましたが、正しさもまたそうです。今朝の箇所においてヨナにはヨナの正しさがあったでしょう。例えばどうして敵国であるアッシリアを救わねばならないのかっ ていうのも彼の正しさでしょうしね、主張でしょうし、それでも私はニネベにやってきたんだ、神様の裁きを告げたのに、神様は彼らへの災いを思い直した、私のメンツはどうなるんだっていうのも彼の主張だったでしょう。せっかく生えた唐駒が枯れるなんて理不尽だというのも彼の思いでしょう。客観的に見ると自分本位ですけれどもね、でもヨナの見方からすれば、ヨナの考えからすれば、彼は私は正しいと思ってるんですよ。いや、もっと突っ込んで言うならばね、ヨナはこう主張したかったんだと思う。私はなんだかんだ言いながらもあなたに従っているじゃありませんか、私の方がアッシリアの人々よりもはるかに正しいじゃないですか、私にこそ報いてくれていいはずなのに、どうしてあなたはこのアッシリアを、アッシリアへの災いを思い直したりするんですか、私が私が私がって彼は言いたかったんじゃないか。つまりヨナはね、ヨナの正しさっていうのはね、あの人々よりも私の方がっていう比較の中で正しさを測っているんですよ。確かにアッシリアの人々とヨナのを比べた時にどちらの方が正しいのかって言ったら、それは神に従ってなんだかんだ言いながらやってきたヨナの方がと言えるかもしれません。でもね、でもここが大事、神様は比較でものを見ていないんですよ。どっちの方がなんていう理屈が神様の中にはないんです。神様がヨナに問うた言葉は何か、もう一回10節から見ていきたい。お前は自分で老することも育てることもなく、一夜にして生じ一夜にして滅びたこの唐駒の木さえ惜しんでいる、それならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうかって。11節の最後にはこう書いてある。そこには12万人以上の右も左もわきまえぬ人間と無数の家畜がいるのだからって神様は言った。神様はニネベの住民たちのことを右も左もわきまえぬって語ってるんです。何が神様の思いであるか正しさであるかもまだ彼らは分かってないって言ってるんです。神様はそのことは知ってるんです。しかしだからといって神様はどっちが正しいとは見ないんだ。神様が大事になさったのは命そのものなんですよ。どちらも私が愛した命であるって言って、神はヨナに向き合い、そしてこのニネベの人々に向き合ったっていうんです。どちらかではなく、どちらも愛する神がいる。罪人かどうかよりも生きる命そのものを尊んでくださった、それが神が示した正しさなんですよ。久留米教会に着任しまして16年になりますがね、神学部時代、確か1年目か2年目だったと思うんですけれどもね、牧会学っていう授業がありました。でその講義の講師がですね、ベテランの牧師たちでして、彼らが、自分たちのその牧師経験の中からですね、いろんな話をこう聞かせてくれるんですが、その中に非常にこう印象的な一つの話があった。ある時その牧師のところに、授業の講師のところにですね、教会の方がちょっと寄って近づいてきたと。で、そう、何を言うかと言ったらね、同じ教会のメンバーのことで痛烈な文句を言ってきたっていうんです。あの人はまるで事実無根なのにもかかわらず、ひどい誹謗中傷を言いふらしていますって言ってね、文句を言ってきた。彼女は本当に腹を立てていたようで、その相手と一緒の教会にいたくないんだっていうことまでその牧師に告げたんだそうです。で確かにその牧師から見ても、その誹謗中傷を言っている人っていうのは大変他でもトラブルを生じさせてちょっと困る方でもあったと。でも私たちの講義の中でその牧師が言ったのはね、これから教会の現場に出ていくあなたたちはちゃんと覚えておきなさい、確かにトラブルを生じさせて困る方はいるでしょう、でもね、その方も 神があなたに託した教会のメンバーなんだよって告げたんですよ。あの人はああです、この人はこうですって批判をして、それで終わりにはできない人なんだよって牧会学の授業の中でその講師が言ってたんですね。神様がヨナに向かって語った問いかけってまさにそこじゃないか。ニネベの人々は確かに右も左もわきまえていない、しかし彼らもまた一人一人神様によって愛されて生きている命なんだ。その命を正しいか正しくないかって自分の尺度で測って滅ぼしていくことが果たして本当に正義なんだろうか、排除していくことが平和なんだろうか、そうではないっていうことをここ3週分かち合ってきたようにヨナ書は言ってるじゃないか。神の平和ショロームとは、敵すら罪人すら許し救い共に生きていくようにって示唆していくことではなかったか。ヨナ自身もそうなんだ。神に背いてタルシシに逃げていったのに、神はそれでもヨナと共にいて彼の祈りを聞き、彼と向き合い彼を救ってくださったではないか。もう一度彼を立ち上がらせ、ニネベに行けって言って派遣してくださったじゃないか。であるならば、ヨナ自身が許され救われもう一度再出発を与えられたのであるならば、じゃあニネベの民は何だろうか。やっぱり神にとってニネベの人々も滅びて当然と言って切り捨てられる相手ではなく、彼らもまた神にとって救いたい命なんじゃないのか。神様はヨナもニネベの民も同じように愛し許し共に生きるようにと示唆しているんだ。互いに敵対し合っている者がいる、しかし神は共に生きよと告げているんですよ。今月の初め、夏休みをいただきましてね、妻の実家であります群馬に行ってきました。毎回群馬に帰省するたびに私は、星野富弘美術館に行くんですね。毎年というか、ここね、3年ぶりに今年は行けたんですけれども、行くたんびに、その通っている美術館の中で実は毎回目に留まるものが違うんですね。もちろん作品そのものが入れ替わってるんだとは思うんですけれども、今年私の目に留まった、いくつかの作品の一つがですね、メランポジウムという花が描かれた「もっと許そう」っていう作品でした。教会の方々にはですね、今日修法に挟んでですね、そのちょっと見ていただいてますし、また御言葉メールをお送りしている方にもですね、同じように写真を送っておりますが、こういうやつなんですね。ちょっとあんまり見えないかと思いますが、メランポジウムという花とともに、添えられている言葉、詩がですね、ある。お読みします。許すということを知ったら、重かった悲しみが少し軽くなった。もっともっと許そう。私だって数えきれないほどたくさん許されているんだもの。もう一回お読みしますね。許すということを知ったら、重かった悲しみが少し軽くなった。もっともっと許そう。私だって数えきれないほどたくさん許されているんだもの。星野さんがどんな思いを込めて描いたのか、何度も何度もその美術館でですね、読み返しながら考えていた時にふと思ったんですよ。もしかするとね、許すってことは共に生きるってことかもしれないなって。どこかで私たちはね、許すっていうことをね、相手の悪事を不問に付すっ ていう、こちら側が一方的に妥協するものっていうふうに考えてこなかっただろうか。でもね、私たちは当然誰しもがさまざまな過ちを繰り返しながら生きているんだ。私たち自身も許されながら、受け入れられながら生きているんだ。だったらね、許すっていうのは受け入れ合うっていうことかもしれない、共に生きるっていうことかもしれない。神様がヨナに示したのはね、そんな示唆だったように思うんですよ。受け入れなさいって、あなたの理屈、あなたの尺度で考えていたらね、互いに反目し合うだけだよって。しかし私があなたを愛した、私があなたを許した、同じようにあなたもまたあのものを受け入れなさい。それがヨナ書が示した平和、シャロームじゃないかって思ったんです。神様は全ての命を愛し救いたいと願ってくださった、そこにシャロームがあるんですよ。私たちは神様の平和シャロームを実現しようとするときね、敵とも共に生きる未来っていうものを示された。自分の思いで成し得ようとしたらほら厳しいですよ。だから私たちは最初に分かち合ったように、神様の視点、神様の平和シャロームとは何かを考える。そしたらね、想像力を持って相手のことを考えられるんじゃなかろうか。私が神様に愛された命のように、この人も神様に愛された命じゃないかなって。私には守りたい命がある、私には守りたい生活がある、それと同じようにこの人にも守りたい人がいて、守りたい生活があるんじゃないかって。以前のヨナはニネベの人々を敵だと考えた。でも共に生きていきなさい、知り合いなさい、受け入れなさいって言われていく中で、敵は仲間に変わっていくんだ、友達に変わっていくんだ。私たちね、平和というものを考えるときにね、ちょっとどっかで、まあ日本人的ですけれどもね、平和の反対、戦争についても考えてみたい。戦争ってね、会ったことない相手を敵だって断じるでしょ。敵はお前を傷つけようとしているぞって、そうやって宣伝されるでしょ。でそのために国とか民族とか宗教とかっていう区分けが利用されるでしょ。でもね、思い返したいんですよ。戦時中の日本は、1945年までの日本はね、鬼畜米英って言って、その何ちゅうアメリカやイギリスっていうのは鬼畜生だって言ってたって言いますよ。だけどね、そのイギリスはね、1902年、たかだか40年ちょっと前は日英同盟を結んで仲間だったんですよ。ロシアが攻めてくることを防ぐべく、イギリスを仲間にして同盟にして、そして対ロシア外交をしようとしていたのが日英同盟ですよ。その時には仲間だったんですよ。でもたった40年で今度は鬼畜生だと言われている。会ったことがないのに、国の宣伝によって私たちは味方を作りもすれば敵にもなるんだっていうことを歴史は示している。だとしたら、ちゃんと相手を知っていたら私たちはどうなんだろうか。私たちはちゃんと相手を知っているならば、どれだけ国が宣伝しようが、権力持つ者がいいように利用しようが、私たちは流されずにいられるんじゃなかろうか。事実、今ロシアがウクライナを侵攻していますよ。もう半年になりましたよ。いつになったら終わるんだって、本当に私たちは心痛いですよ。でもその争いの中でね、例えばロシア生まれのウクライナ人とかね、ロシア人とウクライナ人のご夫婦とかね、相手の国に大事な仲間がいるんだっていうその人々がね、この半年どれだけ苦しみ引き裂かれてきたか。彼らはどちらも知ってるんですよ。どちらにも大事な仲間がいるんですよ。 家族がいるんですよ。争う理由なんてないんですよ。対立が作られてきたものであって、私はそう思わないっていうことを彼らは言ってるんですよ。だけどそれを引き裂いて戦わせていくのが戦争であり、それは国の都合でしょ。対立や分裂は人によって生み出されてきたもの。でも神様はね、平和シャロームを示しながらその分裂対立を埋め、共に生きていけるんだって示すんです。私はこの人々の命を惜しまずにいられるだろうかって、そう言いながら神様は共に生きる平和を示すんです。だから神様はこのヨナ書の始まりにヨナに対して告げました。ニネベに行きなさいって。この8月、私たちは77年目の敗戦記念日を迎えました。いまだ世界は争い絶えぬ中、私たちは平和シャロームをいかに実現していくか、そのことを考えてきました。ヨナ書を通して知らされたのはね、敵と共に生きるっていうことであり、またそのためにすべてのものは神によって愛され生かされている命なんだと私たちは教えられた。神様がその命を惜しんでおられる。だから私たちは神に従い、他者と出会い、敵を共に変えていくんです。私たちは一歩一歩しか動けない。だけどね、その一歩一歩が子供たち孫たちの未来につながっていくんです。神は私たちを祝福し、今朝の招きの言葉、マタイによる福音書5章9節のように、平和を実現する者は幸いだっておっしゃる。平和を作り出す者は幸いだっておっしゃる。そうやって私たちを今日もまた平和実現、シャローム実現のために促しているんです。さあ、今年の平和を覚える月間のメッセージ最後ですが、最後にもう一度ヨナという名前の意味を分かち合って終わりにしましょう。ヨナという名前の意味は鳩です。聖書で鳩は素直さの象徴であると同時に、ノアの箱舟物語においては、あの大洪水が引き、地上が水面に上がってきた、その新しい世界の始まりを告げる鳥でした。ヨナ書を読んできた私たち自身は、これまで何度もヨナと自分たちの思いを重ねながら分かるよって思ってきた。つまり私たち自身もヨナですよ。いまだ世界から争いが絶たれていかない中、しかし私たちは新しい世界の一歩を踏み出すべく、私たちが今ヨナとなっていく。その私たちに神は言います。ニネベに行きなさい。平和実現のために今できる一歩から歩み出してまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今朝も礼拝に集うことができありがとうございます。今朝私たちはヨナ書を読み終え、あなたの平和が敵とすら共に生きていくことであると知りました。どうしてそんなことができようと思う私たちに対して、あなたが示されたのは、あなたはご自分が作られたすべての命を惜しんでおられるということ、すべての命を愛してくださり、人間が作り出した対立を乗り越え共に生きていきなさいと促してくださっていることを私たちは分かち合いました。あなたの御心はいかなる罪人であれ、あなたに背いてきたものであれ、それでも愛し生かそうとなさいます。考えてみると、私たち自身もあなたによってそうやって愛され救われた命でした。だから私たちは今あなたが示される平和シャローム実現のために、今自分たちに何ができるかを模索してまいります。どうぞ一歩ずつでも世界に平和を、シャロームを 実現させてください。争いあるところに和解を、敵意あるところに相手を想像できる冷静さを、疑いあるところには理解を、抱えた傷には癒しを、過去の経緯には未来への視野を、孤立する者には共生を、世界には平和を実現させてください。私たちのために自らの命を投げ打ち、平和の君、救い主となってくださったイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。